声の議会だより、令和4年11月1日発行、ナンバー222、編集と発行は大阪狭山市議会広報委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だより、ナンバー222では、令和4年9月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や、常任委員会の審査の内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局、電話366-0011 内線569までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は一つの階層レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、委員会審査のあらまし、可決した意見書の要旨、9月定例月議会で審査された案件と、議決結果、終わりの挨拶で、それぞれにページ番号をつけています。なお、代表質問と個人質問の質疑、答弁、委員会審査のあらましでは、近畿大学病院は近大病院、大阪狭山市行財政改革推進プラン2020は行革プラン、新型コロナウイルス感染症は新型コロナと略称しています。目次、代表質問、公明党代表久山佳代子1ページ代表質問、改新狭山代表、上谷元忠、2ページ。代表質問、日本共産党議員団代表、深江陽子、3ページ。代表質問、大阪維新の会代表、中野学、4ページ。代表質問、清風クラブ代表、松井康介、5ページ。代表質問、未来創新代表、鳥山武、6ページ。個人質問、松尾匠、7ページ。個人質問、北村英二、8ページ。個人質問、北義雄、9ページ。個人質問、井上健太郎、10ページ。個人質問、西野茂次、11ページ。個人質問、片岡百合子、12ページ。個人質問、花田正文、13ページ。委員会審査のあらまし、14ページ。建設構成常任委員会、総務文教常任委員会、予算決算常任委員会。意見書を可決しました、15ページ。9月定例月議会で審議された案件と議決結果、16ページ。終わりの挨拶、17ページ。目次、終わり。代表質問、公明党代表、久山佳代子、1ページ。持続可能なまちづくりを目指して、問い、先進的都市を目指す市長としての見解について、答え、SDGs の期間が第5次総合計画の目標年次と重なる令和12年であることから、総合計画に掲げる施策の推進が国際的な目標である SDGs の達成に結びつくよう新たな視点として取り入れている。問い、市内2カ所の歩車分離踏切、歩行者と車両の分離された踏切内の 誘導表示やエスコートゾーンの設置について伺う。答え。本年6月に改定された国の道路の移動等円滑化に関するガイドラインに基づき、金剛1号踏切及び大阪狭山市1号踏切で設置が完了した。要望、踏切道内にエスコートゾーンの設置を求める。これからの本市の安全の取り組みについて、問い、昨年の木の宮前での事故の安全対策とその後の経過について、答え、事故後すぐに車両進入防止用のバリケードやラバーポールの設置、歩行者注意の路面表示を行った。また、運転免許証自主返納セミナーや、高齢者安全運転支援セミナーの開催、来年2月から新ルートで運行する市循環バスの1ヶ月間無料乗車キャンペーンを実施する予定である。問い、夕方の日差しで信号が見えなくなる危険性について、答え、信号機の LED 化で一定の改善が見られる。問い、通学路近くの歩車分離の標識を認識しにくいことについて。答え、交差点の手前に、この先の信号機は歩車分離式信号機ですという看板を設置している。不登校について。問い、夏休み明けの児童生徒の登校状況について。答え、学級担任を中心に、家庭訪問や電話連絡など、新学期が始まる前に子どもの状況を把握している。始業式から3日間連続で欠席した児童生徒を家庭訪問等で確認し、様子を把握できていない子どもはいない。問い、フリースクール未来の現況について。答え、9月1日時点で小学生2名、中学生6名が通室している。状況に応じた学習指導や農園での野菜の栽培、地域の方との交流などを通じて社会的な自立を目指した活動をしている。問い、不登校児童生徒のオンライン学習で出席扱いにすることについて。答え、これまで例はないが、条件を満たした指導となる場合は出席とする予定である。問い、不登校特例校について、答え、新たに不登校特例校を新設する予定はない。がん検診の受診率の向上とクーポン券のデジタル化を。問い、本市の受診率と受診率向上の取り組みについて、答え、人が行動を選択するとき、強制することなく、望ましい行動を選択するように導くアプローチの方法であるナッジを活用し、がん検診の不定期受診者への電話勧奨や、具体的な受診方法や、定期受診による早期発見と治療が治癒率を高めることを勧奨チラシに掲載し、受診行動につながるよう取り組みを行っている。問い、無料クーポン券のデジタル化について、答え、コストや利便性の面でメリットが大きく、先進的な事例等の調査研究に努める。問い、HPV 感染の簡易検査キットの無料配布について、答え、国の動向を注意していく。代表質問、改新狭山代表、上谷元忠、2ページ。大鳥池太陽光発電パネルの環境対策について。問い、周辺住民の環境対策に対する本市の回答として、太陽光パネルの表面は夏場になると高温になり、シートが燃える危険性があるとされ、パネルの表面はシートが燃えるくらいの大変な高温になると市も認識している。市は 太陽光発電パネルを敷設したことによる弊害の証拠を示すよう常に住民に求めているが、そもそも市が強引に敷設したのである。パネルを敷設している上部の気温とパネルのない北側の水面上の気温について市の主導で環境実態調査を行うよう求める。答え、大鳥池周辺の気温の測定データを確認すると、太陽光パネル上部の気温と他の測定場所の気温と大きな差がないことから、パネル設置に伴い大鳥池周辺の気温が特別に上昇しているとは考えにくい状況である。今後気温の上昇と当該施設との因果関係が示されれば、市として責任を持って真摯に対応していく。意見、共立電気製作所の観測地として2021年2月大鳥池のパネルの下の水温は 8.6 度、パネルのない場所の水温は23度で、その差が14度であった。数値がおかしいのではないかと確認したところ、測定機器の故障、通信障害とのことであった。1年間にわたり故障の事実を把握されていなかった。会社の信頼性についてどうなのか、また他の気温の観測地についても疑念を持つものである。西桶川上流の水と緑のネットワーク構想の延伸と狭山池周遊路改修について、問い、1億5000万円以上の経費を投じて狭山池橋下アンダーパスが開通した。さらに西桶川上流の国道310号までの構想であるが、途中3つの交通量の多い道路を越えなければならない。全体構想が可能なのか。答え、引き続き国道310号までの遊歩道整備を進め、車道との交差点部における交通安全対策については、利用状況等を踏まえ、黒山警察署や関係団体と協議をしながら検討を進める。問い、狭山池の中の木製橋は、築造から20年も経過せず、約5870万円を投じて補修工事を行った。西桶川にせり出しての工法により、北東部分の閉鎖区間も同様の仕様で行えば、段差のない周遊路が完成し、車椅子の方や高齢者の方にも優しい街の実現に前進すると考える。答え、管理用通路の内側の路り面に張り出し側の遊歩道を設置するとなると、史跡内であることや停滞工事での技術的な面、新たな橋梁の設置など課題が多く困難である。意見、過去の答弁では地域住民に打診し大阪府にも働きかける、未開通部分は公園利用者の視点から早急に解決したい、公園利用者議会からも要望を多数いただき、未共用部分の開放に向けて取り組む、大阪府と連携しながら合意形成に努め課題解決に努めるとあったが、直近では元来狭山池の堤には周回できる通路はなかった、閉鎖区間の開放は困難で長期的な視野で取り組むと交代しており、大変残念な思いである。代表質問、日本共産党議員団深江陽子、3ページ。旧統一教会、世界平和統一家庭連合、について。問い、高額献金や霊感商法などの悪徳商法で被害者を出している反社会的な団体である。政治活動にも関わり、行政にも関与する事例が判明している。本市との関わりについて。答え、霊感商法の被害報告は受けていないが、関連団体による一部の施設の利用が確認された。 安倍元首相の国葬について問い、憲法が保障する信教の自由、良心の自由、及び法の下の平等の原則に反する、公共施設や学校現場に半旗や黙祷を促すことは許されない。答え、政府が国葬とする以上、本市も国の一部の自治体であり、大阪府同様、市役所庁舎に半旗掲揚を行う。意見、安倍氏は旧統一教会と最も深い関係があった人物であり、国葬に対する世論は大きく分かれている。半旗掲揚は自治体でも独自に判断することができる。中止を求める。火事の反対の声は大きい。問い、住民説明会では、誘致計画案に反対意見が続出した。パブリックコメントは1497件中、反対意見が 99.7% を占めた。火事の誘致反対の声に対する市の見解を伺う。答え、国土交通省は責任を持って厳格に審査し、結果は理由や根拠を示し、丁寧な説明をするよう期待する。教員免許更新制度廃止に伴う研修の在り方について、問い、来年4月から研修受講履歴の記録と管理職による指導助言が義務化される。管理統制の強化につながらないよう求める。答え、自主的研修を尊重し、本市の教職員として必要な知識や教育課題を学ぶ研修については、受講を促す。地域の子育て拠点としての大阪狭山市立幼稚園について、要望、セーフティーネットとしての役割があるが、園児数は年々減少している。適正規模、適正配置に関するアンケート結果を含め、学校園の在り方検討委員会で議論されている。保護者や住民の疑問や意見に対し、将来がイメージできるよう丁寧な説明を行っていただきたい。学校施設の通信ネットワーク環境について、答え、計画的に教育 ICT 環境を整備してきた。新型コロナの影響で機器の活用が大幅に増加し、通信ネットワークが不安定になる等の課題があり、検証作業を進めている。国の動向を注視し、環境の充実に取り組む。公共施設での Wi-Fi ルーターの貸し出しを要望する。答え、モバイル Wi-Fi ルーターのデメリット部分の検証を含め、各施設の管理部局と協議・検討する。水道料金の減免制度拡充を求める。問い、今後も物価高騰が続く。減免制度の対象者を65歳以上の単身世帯から多数世帯への拡充を求める。答え、福祉施策の見直しは他の施策との関係性や事業効果を精査する必要があり、拡充はできない。代表質問、大阪維新の会代表中野学、4ページ。令和3年度2021年度決算について。問い、総括について伺う。答え、収支改善の主な要因として、行革プランの取り組みの推進と、国勢調査の人口動態の影響も含めた、地方交付税等の国の財源措置の改善が挙げられる。推進してきた子育て施策や、住環境の改善に係る各種の取り組みが、一定の評価を得て、成果の一部として現れてきたものと認識している。要望、社会保障関係経費などの扶助費や老朽化した公共施設対策の交際費は課題としてある。 公民館と図書館は学びの場である学校園と同じく重要な施設であり、効率的な事業展開を着実に進めていただきたい。2周年を迎えた地域包括支援センターニュータウンサテライトについて問い、今後の方向性と見解を伺う。答え、多様な相談が増えることも想定されるため、身近な総合相談窓口になるよう調査・研究していく。要望、相談場所の空間についてプライバシー配慮の観点から改善を求める。AI を活用した下水道管劣化予測診断について、問い、AI を活用した予測診断について今後の取り組みを伺う。答え、先端技術の調査研究をしながら、より一層効率的な施設の維持管理に向けて取り組む。要望、近隣自治体との共同導入なども提案する。対外用マンホールトイレの管理について、問い、平時の管理状況を伺う。答え、指定避難所14箇所に災害用マンホールトイレを整備し、車椅子対応型1機を含む5機、計70機まで設置できるように構築してきた。要望、位置が分かりづらいことから、カラー舗装などにより設置場所が把握できるよう対策を要望する。サヤリンポイントカードの今後の活用方法について、問い、今後の市独自のポイント付与事業の予定を伺う。答え、地域経済の活性化と市民の行政参加の促進との相乗効果が得られるものと認識しており、町内関係部局とも連携を図りながら、市民にとって利用しやすく、かつ持続可能な制度となるよう取り組んでいく。要望、市内の各公園を訪れたり、狭山池を一周すると、ポイントとなる健康ポイント事業や、見守り隊や福祉の協力により付与するボランティアポイント事業などがある。それらのポイントを市循環バスや公共施設の支払いに使えるよう要望する。大阪府立狭山高校での中高一貫校について、問い、本市でしかできない教育の新しい形の構築の可能性を伺う。答え、国の研究指定校や先進的な取り組みを進める自治体への視察を通じて研究を進めていく。要望、本市が教育に熱心でより魅力的な町としていくために、教育の充実として小中一貫校や中高一貫校を提案する。代表質問、清風クラブ代表松井康介、5ページ。令和3年度決算について、問い、令和3年度決算における実質収支は大幅な黒字を計上している。これを見る限り、コロナ禍を乗り越え、着実な事業実施、健全な財政運営に取り組まれたと考える。しかし、長期的に見た場合、本市の状況は改善傾向にあるとは考えにくく、行財政改革を着実に進め、健全な市政運営が求められている。市長に総評を伺う。答え、令和3年度決算は、財政調整基金を取り崩すことなく、黒字を計上できた。主な要因は、行財政改革の推進と人口増加による国の財源措置の改善などが挙げられる。市政では市民の安全安心の確保を最優先に、ワクチン接種の推進や感染拡大防止対策の徹底、各種支援策を打ち出すなど、 スピード感を持って取り組んできた。現在、感染拡大が高止まりを見せているが、依然予断を許さない状況である。引き続き感染対策に万全を期すとともに、市長任期2期目の総仕上げに全力で取り組んでいく。全国学力学習状況調査の結果について、本年4月、文部科学省が全国学力学習状況調査を実施した。本市の結果はホームページで公表されているが、問い、教育庁の所見について、答え、本市の結果は小学校では国語、算数とも平均正答率が全国平均を上回り、中学校では国語が全国平均を上回った。結果を分析し、良好であった科目の取り組みは継続し、課題のある領域については効果的な施策の展開に取り組んでいく。問い、教育方針について。答え、主体的に人とのネットワークを育み、つながりの力を大切にしながら、輝く人生を歩んでほしいと願っている。要望、グローバルな人材を育成するため、インターナショナルスクールを開設されてはどうか。大きな変革期を迎えている本市に必要な今後のアクションについて、問い、狭山ニュータウン地区は開発から55年が経過し、手塚山学院大学の選出に続き、近代病院の移転、府営住宅の集約化など、大きな変革期を迎えている。グローバルな視点を持ち、多様なアクションが必要と考える。答え、広域的でグローバルな視点を念頭に置いたまちづくりが重要であると考える。大規模用地の土地活用の具体化など、狭山ニュータウン地区の再生を加速させ、当地区での取り組みが全市に波及するよう取り組む。サヤリンポイント、地域ポイント、の活用について、本年10月3日からサヤリンポイント事業が始まる。問い、今後導入を検討している活用法について、答え、市民の健康づくりの取り組みや市民活動の促進につながる活用のほか、観光振興の分野での活用、ポイントによる補助金の支給など検討を進める。問い、団塊の世代が後期高齢者となる、いわゆる2025年問題に対応するため、新たな活動の場を提供することで、生きがいと地域貢献を両立し、その対価をポイントで支払う制度を創設してはどうか。答え、高齢者施策とも連動したポイント付与の仕組みを検討していく。代表質問、未来創新代表、鳥山武氏、6ページ。まちづくりに若い世代の参画を。若い世代の職員、市民がまちづくりの新たな担い手となり、活躍が期待されている。また、契約や婚姻、少年法改正で厳罰化など、18歳成年の自覚が求められている。問い、18歳から40歳までの市民による仮称若者会議を設置してはどうか。答え、富田林氏は、地域活動の担い手不足等を喫緊の課題として若者条例に基づき若者会議を創設した。本市は職員も市民の生涯学習の振興に関わり、円卓会議等の団体の活用も含め検討する。意見、デジタル化や新たな生活様式のまちづくりに若い世代の感性とアイデアが不可欠と考える。下部組織ではなく、主体的に考え、実行でき、市政に参画できる制度設計を求める。問い、町の活性化に結びつく公益性が高い職員の副業制度について。答え、副業許可がもたらす影響や、 齢期整備、働きがい等を検討する。意見、生駒市の事例など前向きな検討を求める。問い、18歳成人式を行い、その成人が20歳の集いを主催する仕組みを求める。答え、来年1月9日の成人の日に、18歳および19歳の方に市長等から祝意と自覚を促すメッセージを配信し、同じ日、20歳の集いを開催する。意見、現時点での最適解と賛同する。問い、本庁舎を市民の交流や活動を育む場所にできないか。答え、本庁舎は公用施設で、建物、敷地や防犯上の課題があり、実現できていないが、今後、公共施設全体の在り方の中で検討する。意見、行政、防災拠点の公用施設なが、市民が愛着と誇りを感じるシビックセンターの考えが広がりつつある。市民の絵画、書道、写真等の作品を、庁舎内壁面や階段踊り場、市長応接室などに展示すること、また市役所閉庁日に閉鎖される駐車場の活用についても検討を求める。部活動の地域移行について、問い、中学校の部活動を令和7年度末までに休日は地域団体に委ねるべきとの提言がまとめられた。答え、中学校3校で教員及び指導員4名、地域人材10名によって運動部37、文化部14が活動している。校長会や教員、地域団体等との調整で、休日から平日への段階的な移行より、同時移行が望ましいとの意見がある。今年度中に生徒保護者にアンケート調査を実施し、本市の地域性や生徒の状況を踏まえた大阪狭山モデルの部活動を進めたい。意見、部活動の意義は自主性、自立性、協調性など人格、人間関係形成に大きく作用する。教育は生徒が変容する過程に寄り添い促すことであり、地域移行によって学校教育の一環から切り離さないよう求める。危機管理、国民保護計画の運用。問い、ロシアによる無法なウクライナ侵攻等で市民の関心が高い。国民保護法に基づく国民保護計画の運用と、あってはならないが対象地域となった場合の避難行動等について。答え、Jアラート、携帯電話など、情報伝達の重層化に努めている。事態や被害の状況等に応じ、避難実施要領パターンに沿って誘導する。消防団も出場基準があり、消防署と連携して誘導など重要な役割を担う。個人質問、松尾匠、7ページ。高齢者への買い物、外出支援を。問い、お店の少ない地域やスーパーなどへ買い物に行けない高齢者の方々から、買い物・外出支援の拡充を望む声がある。本市はこれまで、地区福祉委員会のご協力で、買い物・移動販売の取り組みがされており、今後、市内全域に拡大していくと答弁してきた。その後の推移と対応を伺う。また、試行的に買い物ツアーが実施されており、喜ばれている。取り組みの継続や市での相談窓口、人員確保など支援策の検討を求める。答え、地区福祉委員会、民生委員のご協力で、社会福祉協議会や地域住民が主体的に移動販売や買い物ツアーを実施している。移動販売は、コープのお買い物便を活用し、市内の4地域で実施している。また、買い物ツアーは、福 施設から車両協力をいただき、一地域で店舗への送迎を実施している。この間、コロナ禍の影響もあり、実施地域の拡大はできていない。市として買い物や外出支援について、各地域の必要性に応じ、主体的な取り組みを継続的に支援していく。仮称、半田保育園開設に向けての交通安全対策について。問い、仮称、半田保育園が半田6丁目に建設中であるが、市民から交通安全対策の充実が望まれている。浦野小交差点から北側にある押しボタン式信号機の出入り口は、車両の交差は難しく危険である。また、周辺地域の住宅開発が進み、狭隘な道路で交通量も増えている。市道狭山13号線はカーブしており、見通しが悪い。突き当たりの T 字路も車両の交差は難しく危険である。保育園の送迎で交通量が増加することから、道路の拡幅や感知式信号の設置、安全標識など、交通安全対策の充実を求める。現在検討していることや今後の対応について伺う。答え、来年4月の開園に向け、市道狭山13号線の出入り口区間において、道路の拡幅や水路に蓋をかけるなどの整備を行っている。また、法人による地元説明会で、定員100名に対し、19台の駐車場の確保や警備員を配置し、交通安全に配慮すると説明されている。今後も関係部局と協力しながら、交通安全対策に努める。個人質問、北村英二、8ページ。学校給食の完全無償化を目指して。問い、本市は、子育て支援という立場から、学校給食の段階的無償化へ一歩踏み出した。来年度は市の財政負担による2ヶ月分の無償化を拡大できるか、保護者の期待は大きい。財政状況から市の単独実施は厳しいが、あらゆる可能性を追求してもらいたい。日本国憲法で義務教育を無償とすると定めている。給食の完全無償化について国への要望を求める。答え、保護者負担を増やさず、子どもたちへ今までと変わらない学校給食を提供するため、継続的な財政措置を国に要望する予定である。財源確保に向け、さまざまな角度から検討する。子ども医療、入院時の食事助成を問い、大阪府の多くの自治体で、子ども医療費助成と入院時の食事療養費助成を行っている。本市は一昨年の6月定例月議会で、18歳までの医療費助成の拡充に合わせて、子ども・重度障害者等の入院時食事療養費の助成を全廃した。子育て・先進都市を目指す市として、せめて18歳までの子どもを対象に、入院時の食事療養費助成の復活を求める。答え、在宅医療との公平性の観点から廃止しており、入院時食事療養費助成制度の復活は困難と考える。意見、廃止したことは本当に残念である。子育て先進都市を目指すのであれば、充実こそ必要である。学校体育館へのエアコン設置を。問い、総合体育館に設置したスポットエアコンと同じ機種を学校体育館に設置した場合の費用について伺う。答え、小中学校10校に設置した場合の費用は、機器類が約1億2000万円と、付帯工事費や実施設計費が約8000万円の合計約2億円と考える。要望、緊急防災 減災事業債を活用すれば市の負担は 30% である。全学校体育館への設置を求める。市長の政治信条に関して問い、現在市長は無所属である。来期に挑戦される場合の考えを伺う。答え、すべての政党や会派とも対等な関係、均等な距離を持って接し、市民の多種多様で幅広い声を吸収したい。現況と同じ無所属で挑戦するならば、この考え方を踏襲する。個人質問、北義雄、9ページ。コロナ禍での決算について。問い、令和3年度の決算は、財政調整基金を取り崩すことなく、黒字となっている。コロナ禍により歳入では国庫支出金が大幅に増え、支出では民生費の増加が顕著である。新型コロナが収束した後は、国庫支出金が減額され、決算の黒字化は非常に難しいと思われる。どのような財政運営をしていくのか、また、行革プランをどう連動させていくのか、本市の見解を伺う。答え、本市では、社会情勢の変化に即した効率的・効果的な行政サービスの展開と、持続可能な行財政運営を図るため、行革プランに取り組んでいる。今後は新たな行政需要や地方交付税をはじめとする一般財源縮減の懸念や、老朽化した公共施設の抜本的な対策など、本市の抱える課題に対応するため、さらなる財政収支の改善が必要であると考えている。社会情勢の変化に対応した行政サービス、体制の見直しについては、今後も不断の取り組みが必要であると認識しており、国の方針や動向に注視し、時下の情勢も踏まえた計画の見直しを図りながら、行財政改革の取り組みを着実に進めていく。コロナ禍における高齢者のエアコンの電気代について、問い、新型コロナの感染拡大防止のため、人との接触を控える高齢者及び重度障害を持っている方は、在宅時間が長くなることが想定されることから、松原市では自宅内での熱中症を防ぐため、エアコンの電気料金のほか、物価高騰による家計負担の一部支援として、対象となる一世帯あたりに1万円を補助している。本市もこのような施策をすることはできないか、本市の見解を伺う。答え、新型コロナや物価高騰などの影響を踏まえ、市民や市内事業者への経済支援策として、10月3日から、市内の加盟店で使用することができるサヤリンポイントを発行し、市民一人一人に5000円分である5000ポイントを付与する予定である。今後も安心して暮らすことのできる町として、感染症対策や経済的支援など大阪府内自治体の動向を注視し、調査研究していく。個人質問、井上健太郎、10ページ。循環バスについて。問い、以前発行されていた乗り継ぎ券は、ニュータウン周りから北周りといった異なるルートでは利用できなかったことから、見直しや改善を求めていたものであるが、今回の乗り継ぎ券は、異なるルートでも利用できるようになったのか。答え、今回導入する制度は、市役所と福祉センターの2カ所で乗り継ぎが当日に限り可能で、追加料金なしで他の路線へ乗り継ぐことができ、市民生活に密着したより利便性の高いものとなるよう工夫した。意見、市民の声を大切にし、 関係機関等と粘り強く交渉いただいたことに感謝する。サヤリンポイントカードについて問い、5000円分のポイント利用後も市民はカードを保持し、市が独自にポイントを付与していくとのことだが、従来からの市民活動やボランティア活動の活性化や新たな市民活動の促進につながる市民共同ポイントの取り組みを進められないか。答え、先進自治体の事例なども参考にしつつ、次の展開に向け取り組む。意見、具体的な取り組みについての答弁がなかった。本事業は本年6月に補正予算を組んだ事業であり、9月号広報などで市独自のポイント付与の予定を案内していることから、市民の皆様に関心を持っていただいている。施策展開を考えると、12月定例月議会で補正予算を組まなければ今年度中のポイント付与事業は実現しない。さらに来年4月には市長選挙があり、来年度の当初予算が骨格予算になることから、新たな事業費といった投資的事業費を示すことが難しく、早くて6月定例月議会の補正予算での提案しか望めない。そのタイミングで事業化されても、事業実施は来週以降になってしまい、今から1年後になってしまうことを指摘しておく。地域通貨としての一面も併せ持つことから、丁寧かつ慎重に扱ってもらわなくてはならないが、市民に広報したポイント付与について、事業化・予算化を考えていただきたい。個人質問、西野茂次、11ページ。行財政改革推進プラン2020の進捗状況について。答え、令和3年度は計画での取り組み項目を着実に実行し、収支改善に貢献した。しかし、施設の老朽化問題や狭山ニュータウン地区の再生など、本市の抱える課題解決には多額の財源が必要になる。変化する市民ニーズや社会情勢に対応した行政サービス、体制の見直しには不断の取り組みが必要であり、計画を着実に進める。要望、丸1、計画に受益者負担の適正化が盛り込まれている。市民に負担を強いる前に、市政に携わる者の身を切る改革が必要である。地域手当を 15% から 10% へ、職員の人件費の見直しを要望する。また、令和元年6月定例月議会にて、大阪維新の会が上程し、他の全会派の反対により否決された議員報酬 10% 削減について、職員に負担を強いる前に、議員自ら範を示すため実行すべきである。2、公共施設の老朽化対策として、文化・運動施設の広域での再編を実施するよう要望する。3、財源確保のため、既存事業を見直す改革を断行できる体制づくりを要望する。4、人口の増加は地方交付税算定にプラスとなり、大幅な増収につながる。人口増加策こそ長期的な行財政改革であり、新たな人口増加策の実施を要望する。地域ポイント、サヤリンポイントの今後の活用について。答え、子育て支援の分野や人口増加策での活用が期待でき、さまざまな行政分野での活用を検討していく。要望、人口増加策として、新生児・転入者・新婚世帯・新成人へのポイントの付与も提案する。ポイントは市内の加盟店で使用されるため、 本市商業への支援策となる。関係団体や各店舗と連携し、継続した事業になるよう要望する。市道路敷地内の擁壁の適切な管理について、答え、日常的に実施している道路パトロールで点検しているが、これまで異常は確認していない。要望、今一度総点検と必要に応じた対策、民内の擁壁について市民から報告があった際は、所有者に対し適切に指導することを要望する。個人質問、片岡百合子、12ページ。東洋経済新報社、まちづくりランキング2022年度子育て編、大阪府1位の本市の自己評価について、問い、本市は近代病院等跡地活用の先導的官民連携支援事業や、府営住宅ストック総合活用計画が進んでおり、金剛駅周辺においても一部開発が予定されている。魅力的な事業や施設の誘致などが期待され、この機会を逃がさずに積極的な広報活動や、市内公共施設に懸垂幕などを設置し、市内外に魅力ある都市として、この東洋経済新報社の評価を存分に啓発、周知をするべきである。本市の自己評価と今後の課題について伺う。答え、本年8月27日の日本経済新聞では、若い女性に選ばれる地域を目指す関西の自治体の取り組みが紹介され、本市の若年女性割合の高さは関西で7位、大阪府内では大阪市に次いで2位であった。さまざまな媒体を活用し、積極的に市内外に町の魅力情報を発信する。学校図書館司書の配置について、問い、本市では平成26年度から全小中学校へ学校図書館司書を配置し、今では蔵書率 100% を達成した。この9年間の成果について伺う。答え、大阪府のモデル校の指定を受け、さまざまな教科で学校図書館を活用した授業モデルを考え、その成果は市内にとどまらず、大阪府内全体に広がっている。問い、放課後の学校図書館の開放状況や、学校図書館司書の配置について伺う。答え、これまでの成果を踏まえ、放課後の学校図書館司書の配置に向け、勤務条件等を研究していく。たやりんポイントカードの今後の利用について、問い、高齢化率の高い本市における健康推進ポイント事業について、答え、健康増進につながる活用方策について、関係部局と連携しながら検討する。問い、市民の行動変容を期待できるエコポイント事業の取り組みについて。答え、先行自治体の動向に注視し、調査・研究する。問い、介護支援ボランティア制度の取り組みについて。答え、高齢者施策と連動したポイント付与の仕組みを検討する。個人質問、花田正文、13ページ。非常災害時における学校の対応について。問い、見守り隊の方へ、非常災害時の対応の周知、雷発生時の保護者、見守り隊の方への対応、台風によらない大雨警報発表中の児童生徒の登下校の安全について。答え、天候急変時や非常災害時に一斉に連絡できる体制は今のところない。学校に関する情報は 各校のホームページに掲載しているが、周知が十分でないことは課題である。より確実な周知方法を研究するとともに、コミュニティスクールを活用したそれぞれの校区の見守り隊の全体把握や連絡体制の構築などを検討する。登下校の安全については、自らの命を自らで守り抜くために必要な知識や行動について、子どもたちの発達段階に応じた安全教育を継続実施する。要望、非常災害時における学校の対応の文書が文字ばかりであり、イラストを交えた分かりやすいものとなるよう要望する。有害鳥獣の捕獲について、問い、有害鳥獣の捕獲にあたっての注意点と市民への周知について、答え、本市で被害が多い鳥獣の対応について、ホームページ等で周知・啓発していくとともに、市民に分かりやすい組織体制についても検討していく。ゴミの分け方と出し方について、問い、モバイルバッテリー、加熱式、電子タバコなどは、ゴミシールとともに配布するパンフレットに出し方の案内がなく、可燃ゴミや粗大ゴミとして出されることがある。ゴミの分け方と出し方の見直しについて、答え、モバイルバッテリーやコードレス掃除機等の脱着不可能な小型充電式電池内蔵機器については、分別回収を実施する。次年度のパンフレットを見直し、取り扱いについても新たに記載し、広報誌やホームページ等での周知に努める。要望、脱着可能な小型充電式電池は、見直し後も拠点回収のままであり、分別回収とするよう要望する。その他、犬、猫のマイクロチップについて質問しました。委員会審査のあらまし、14ページ。議案は常任委員会に付託され審査しました。その中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。手数料条例の一部改正。質疑及び討論はありませんでした。審査の結果、可決となりました。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。市議会各種委員会の充実を求め、議員定数及び議員報酬削減に反対する陳情、請願・陳情等の審査に関するもの、不採択とする討論。丸1、委員会での十分な審議や各会派ごとの意見表明については、これまでも実施されており、これからも実施されるものと考える。丸2、意見陳述の時間延長については、これまで適正に運用されている、また延長を求める声はなかった。丸3、意見陳述は審議を深めるために、陳情の本文や資料を補足する陳述者の思いを聞くものであり、陳述者から委員への質問を認めることは、この制度の趣旨からずれると考える。以上のことから不採択。不採択とする討論。丸1、委員会で十分審議し、各会派ごとに意見表明をすることは、市民に開かれた議会にすることからも賛成である。丸2、これまでも、意見陳述の時間延長を認める考えを示している。丸3、意見陳述者から議員へ質問を認めることは、意見陳述の趣旨にそぐわない。以上のことから不 採択。採択とする討論。丸1、委員会を活性化するために各会派が意見表明をすることは市民への説明責任を果たすことになり賛成である。2、意見陳述の時間延長はさらに理解を深め委員会を充実させてほしいという声があり改善するべきである。また意見陳述は趣旨を十分に理解するため請願と陳情等の提出者に意見を述べる機会を設けるものであり、市民に開かれた議会、積極的に行動する議会として誠実に対応すればよいと考える。3、陳述者が議員に質問することは審議を行う場にはそぐわないものと考える。以上のことから総論として採択。審査の結果、不採択となりました。職員の定年等に関する条例の一部改正。一般職の職員の給与に関する条例の一部改正。職員の退職手当に関する条例等の一部改正。人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部改正。問い。役職定年制であるが、特例として60歳以後も公認させずに管理職として運用することについて。答え。役職定年制については、地方公務員法の改正に伴い導入する制度である。法的には国家公務員の制度を基本としており、特に確保が困難な専門職やその職務と責任に特殊性がある場合など特例として例外的措置を取ることができるが本市においては想定されないため原則60歳に達した日以後の最初の4月1日に非管理職に公認することとなる。問い。高齢層の職員が増加していくことが予想されるが、定員管理上の課題について。答え。今後、定年の段階的な引き上げに伴い、引き上げ期間中の定年退職者の数が減少することが見込まれる。その結果、従来の採用方針に基づく対応では、職員の経験年数や、年齢構成に偏りが生じ、専門的な知見の世代間の継承や、計画的な人事配置、人材育成等が困難になる恐れがあることから、職員の年齢構成や退職者数等の見通しを踏まえた中長期的な観点からの定員管理が必要であると考えている。審査の結果、可決となりました。予算決算常任委員会。予算決算常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。令和3年度、2021年度一般会計歳入歳出決算認定。不認定とする討論。消費税の増税により消費不況が深刻であり、新型コロナの感染拡大や円安による物価の高騰で市民の暮らしをどう守っていくのかが問われている中、政府が行う新型コロナ対策など一定の政策はあったものの、保健医療体制の脆弱性や困っている人への給付が届かず不十分であると言える。社会保障費の削減により市民の負担が増大している一方で、コロナ禍で儲けを増やす大企業や富裕層があり、貧困と格差が広がっている。また国庫負担金が次々と減らされ、市民の負担の増加や給付削減が行われ、国の悪性の影響が医療や福祉、教育などあらゆる分野に現れている。本市においても障害者や難病者への福祉給付金の廃止、また子ども医療や障害者医療で 入院時食事療養費の助成が廃止された。地方財政が厳しい要因として、国や大阪府の財政負担の縮小にあり、財源を確保することが必要であることから、市として国や大阪府に強く要請することを要望する。国の悪性、責任後退を厳しく指摘し、本市でも社会的弱者への施策の後退が示されている決算であることから、不認定。認定とする討論。令和3年度は、令和2年度に引き続き、新型コロナの拡大に伴う異例の財政運営の中で、ワクチン接種事業や非課税世帯の臨時特別給付金など、国主導の対策に加え、キャッシュレス決済ポイント還元事業や、事業継続支援金事業など、国、大阪府の対策事業では、行き届かない本市の実情や、地域特性に即した市民ニーズの仕組みを埋めるものとして、市独自事業も様々な分野で展開し、令和3年度の一般会計は、形式収支、単年度収支とも財政調整基金を取り崩すことなく黒字決算となった。令和3年度で2年目を迎える行革プランの取り組みは、着実に効果を発揮し始めているが、今後の歳入の動向が不透明な中、社会保障関係経費の増加に加え、感染症対策経費やアフターコロナを見据えた各種支援、公共施設の老朽化対策などが見込まれ、さらなる財政基盤の強化に努めていかなければならない。今後も行革プランを着実に推進し、限られた財源の有効活用と持続可能な財政運営を行うことを強く要望し、認定。認定とする討論。令和3年度の一般会計の収支は、形式収支だけでなく、単年度収支についても、財政調整基金を取り崩すことなく、黒字決算となったが、今後、歳入についての動向が不透明な中、少子高齢化社会に応じた社会保障関連経費の増加に加え、いまだ収束が見えない感染症について、医療面だけでなく、生活支援の面においても継続した対策経費が、また収束した後も、新しい生活様式への対応をはじめとした各種支援が求められる。さらに従前から課題となっている公共施設の老朽化対策、とりわけ学校園の在り方については、適正規模や統廃合などの検討が具体的に進められていることへ応じられるよう、さらなる財政基盤の強化に努めていかなければならない。行革プランの着実な推進と合わせ、いつまでも住み続けたい町、大阪狭山市の実現に向け、持続可能な財政運営を行うことを強く求め、認定。審査の結果、認定となりました。令和3年度、2021年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定。不認定とする討論。新型コロナによる市民生活への影響が大きく、全国的に保険料を据え置く自治体や引き下げを行う自治体もあり、大阪府も保険料の据え置きや保険料統一の時期を延期すべきである。保険料の引き下げや国民健康保険の構造問題を解消するには、抜本的な財政支援が必要であり、国による1兆円規模の公費投入や国庫負担の引き上げと大阪府の両立引き下げを強く働きかけることを要望し、不認定。認定とする討論。令和3年度決算は国民健康保険事業の運営上必要不可欠なもので適切な執行であったと考える。また、保険料の負担の増加に対する抑制策の実施など、 制度を維持するために必要な事業である。誰もが安心し、公平で持続可能な保険制度となるよう、国や大阪府に働きかけ、また一層の事務効率化を推進し、健全な財政運営を行うことを要望し、認定。審査の結果、認定となりました。令和3年度、2021年度、介護保険特別会計歳入歳出決算認定。不認定とする討論。介護保険制度は、介護施設や介護サービスを充実すれば、保険料が上がるという仕組みであり、矛盾した制度である。また国は制度の内容を次々と改悪しており、自己負担は増え、まさに保険あって介護なしという状況である。誰もが安心して介護サービスが受けられるよう、財政面において国の負担を元に戻すことや、制度改善の働きかけを要望し、不認定。認定とする討論。介護保険制度は、高齢者の進展に伴う介護保険費用の増加が今後も見込まれ、持続可能な制度とすることが大きな課題となっている。今後も高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けることができる体制づくりや、介護が必要となった時に安心して介護サービスを受けることができるよう、安定的な制度運営に取り組むことを要望し、認定。審査の結果、認定となりました。令和3年度、2021年度、後期高齢者医療特別会計、歳入歳出決算認定。不認定とする討論。75歳以上の医療費窓口負担を2倍にすることは、受診抑制がさらに進み、重症化を招くことにつながる。現役世代の負担軽減のためというが、これまで削減してきた国庫負担こそ元に戻すべきである。また保険料についても改正するたびに上がっている。高齢者の負担を増やすのではなく、コロナ禍でも設けている大企業や富裕層に応分の負担を求めるべきである。誰もがお金の心配なく安心して医療が受けられるよう、窓口での2割負担を中止し、また年齢で区切る医療制度の改善を求めることから、不認定。認定とする討論。令和3年度の決算認定は、後期高齢者医療制度の運営上必要不可欠なもので、適切な執行であったと認識している。主に徴収した保険料と、保険料軽減分として負担する保険基盤安定負担金を大阪府後期高齢者医療広域連合に納付しており、いずれも適正な執行が行われている。今後も窓口業務など高齢者である被保険者に寄り添い、被保険者にとって安心、納得、信頼できる持続可能な制度となるよう、また被保険者の負担が過度とならないよう、さらなる国の支援を求め、認定。審査の結果、認定となりました。意見書を可決しました。15ページ。不発弾等の処理にかかる費用を国負担とすることを求める意見書。不発弾等の処理費用は、自衛隊法に基づく安全化作業等は、自衛隊により国費でなされるが、それ以外の費用については厳密な定めがなく、自治体や土地所有者が負担をするケースが見られる状況である。不発弾は、先の大戦の遺物であり、国際法上戦争の当事者は国家であるとされていることを踏まえると、当然国が全責任を負うべきものであることから、不発弾等の処理は国の全面的な責任において行うこととし、それにかかるすべての費用を国負担とすること、そして 不発弾等の処理を加速化する仕組み作りを早急に図り、実施することを国に対して強く求めるもの。児童生徒用送迎バス等の安全基準制定を求める意見書。令和3年7月、そして本年9月に認可保育所の送迎バス内に取り残された児童が死亡するという痛ましい事案があった。送迎バス等の安全管理について統一した基準を作成し、運転手及び添乗職員への安全研修などを義務づけること、また児童生徒を送迎するバス等には置き去りを防止するための安全装置の設置等を推進し、設置費用の補助制度を早急に創設すること、そして幼児専用車のシートベルト設置免除について、シートベルトまたはそれに代わる安全装備の設置等、ルール作りを進めることを国に対して強く求めるもの。9月定例月議会で審議された案件と議決結果。16ページ。人事案件。教育委員会の委員の任命。同意。全員。条例。職員の育児休業等に関する条例の一部改正、職員の定年等に関する条例の一部改正、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正、職員の退職手当に関する条例等の一部改正、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部改正、市税条例等の一部改正、手数料条例の一部改正。可決、全員。令和3年度決算認定。一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、認定、多数。池尻財産区特別会計、半田財産区特別会計、東野財産区特別会計、今隈財産区特別会計、岩室財産区特別会計、久美の木財産区特別会計、下水道事業会計、認定、全員。令和4年度補正予算、一般会計第5号から第8号まで、国民健康保険特別会計第2号、介護保険特別会計第2号、池尻財産区特別会計第2号、半田財産区特別会計第1号、可決、全員。意見書。不発弾等の処理にかかる費用を国負担とすることを求める意見書。児童生徒用送迎バス等の安全基準制定を求める意見書。可決、全員。継続審査。市議会各種委員会の充実を求め、議員定数及び議員報酬削減に反対する陳情。陳情項目の1点目、請願陳情等の審査に関するもの、不採択、多数。終わりの挨拶、17ページ。以上で声の議会だより、ナンバー222を終わります。なお、声の議会だよりの音声訳は、朗読ボランティアグループタンポポの古川明子でした。それでは次号までお元気で、さようなら。